改めて、今日はですね、皆さんまた、メッセージ、持っていきますが、備えあれば憂いなしということで、今日は第3回目のスチュワードシップということについて、話しさせていただきたいと思いますが、まずですね、最初に、心にですね、最近読んでいて響く言葉という、記事があったので、ちょっとそれを一部紹介させていただきたいなと思うんですが、タイトルがですね、減らして増やすとうまくいくという、タイトルでした。ちょっとお読みします。話すことを減らし、聞くことを増やす。計画を減らし、行動を増やす。ジャンクフードを減らし、栄養あるものを増やす。不平不満をやめて、応援を増やす。心配をやめて、希望を増やす。疑うのをやめて、信じることを増やす。怠惰、怠慢をやめて、運動を増やす。しかめっ面をやめて、笑顔を増やす。無知を減らし、理解を増やす。憎むことを減らして、愛を増やす。恩知らずを減らして、感謝する。いかがでしたでしょうか？これらのどれもがですね、自分自身も本当に減らすべきだなと思ってしまったんですが、これらの法則から、これらから一つのですね、法則として言えることは、単に望ましくないことを減らすだけじゃなくて、その代わりとして望ましいものを意図的に、積極的に増やしていくことによって、初めて望むものが得ていく、そして効果が出ていくということです。つまり、望ましいものを手に入れるためには、反対の望ましくないものが何であるかを知って、それを減らして、さらに望ましいものを積極的に増やしていくということで、うまくいっていくということなんです。私たちの人生はどうでしょうか？本当に自分が望ましい、心から望んでいる人生を生きているでしょうか？そのために必要なことは何でしょうか？それは、望ましいことと、そして望ましくないことが何であるかを見極め、そして望ましくないことを減らして、そしてあるいは刈り込んで、望ましいことを増やしていく。あるいはそこに集中していくことです。しかし、さらにこの望ましいことは、神様が本来意図している自分になっていくことでもあります。創造主である神様は私たちを完璧な形でデザインしてくださいました。それはすべて私たち一人一人の内側に組み込まれています。いや、それだけじゃないです。皆さん一人一人に与えられた経験や機会もユニークです。一人一人違います。経験や機会に対して自分を知るということについて二つの考え方がありますが、一つは自分は今までこういう経験や機会に恵まれてきたから今の自分があるということと、もう一つは自分という人がいるから、こういった経験や機会が訪れるということです。どちらも自分を知るという意味で重要なんですが、また人は知覚的な存在で意識したときに見ようとするものを、見ようとするものが見えてきます。例えば、以前私は祖父が亡くなって、祖父が愛用していたジムニーという車をですね、譲り受けました。そしてそれに乗っていたんですが、それまではジムニーの存在すら知らなくて、街中をジムニーが走っていても全然気がつかずですね、見向きもしませんでした。しかし、そのジムニーをですね、手にするや否や、街中であちこちでジムニーが走っているのを見かけ、今ではジムニーを見ると、年式や型式までですね、すぐ言い当てられるようになりました。またですね、スイーツ好きな自分は、コンビニやスーパーに入ると、真っ先にですね、向かうところはスイーツのコーナーです。そしてどんなにですね、どんなスイーツがあってですね、新作があるっていうのを、毎回必ずチェックします。ですね、たまにですね、そういうわけで妻に頼まれた買い物を忘れかけるということが何度かありました。さらには、子供が与えられて、最近は友人の男同士ですけど、おむつの種類の話でいろいろと話している自分がいたりしました。とにかく自分に与えられた経験や機会、どんなことに 興味や関心があるとあるかということも、自分を知る上で重要なことです。また、それはそれぞれの人生のライフステージ、またシーズンによっても変わってきます。それだけじゃなく、自分のエネルギー、才能、人脈などの人間関係、そして財産や資産なども一人一人違います。さらには、時間は1日24時間と私たちみんな等しく与えられていますが、その時間をどのように使うか、何に使っているかによって一人一人違ってきます。しかし、これらのものがどうであっても、私たちが覚えておくべき大切な真理があります。それは、これらのものはすべて神様から大切に管理するように任されている賜物であるということです。私たちは皆、これらを管理する立場に置かれています。この管理というですね、言葉は、聖書によれば、神様が一切のものを所有しておられる。神様がすべての所有者であるということです。英語で言えば、シチュワードシップという言葉で、シチュワードシップは、とは辞書で調べてみると、他人から預かった資産を責任を持って管理することとなっています。そして、聖書で言うシチュワードシップとは、神様から託されたことを忠実に、しかも神様の定めた方法で正しく管理するということを意味します。今日はそのシチュワードシップにということについて話していきたいと思いますが、まずそのことについて言われている聖書の中の有名な話を読みたいと思います。マタイのですね、25章14節から30節お読みします。天の御国は、旅に出るにあたり、自分のしもべたちを呼んで財産を預ける人のようです。彼はそれぞれその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡して旅に出かけた。するとすぐに5タラント預かった者は出て行って、それで商売をし、他に5タラントを設けた。同じように2タラント預かった者も、他に2タラントを設けた。一方、1タラントを扱った者は、出て行って、地面に穴を掘り、主人の金を隠した。さて、かなり時が経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をした。すると、5タラント扱った者が進み出て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラントを預けてくださいましたが、ご覧ください。私は他に5タラントを設けました。主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。2タラントのものも進み出て言った。ご主人様、私に2タラントを預けてくださいましたが、ご覧ください。他に2タラントを設けました。主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。一タラント預かっていたものも進み出ていった。ご主人様、あなた様はまかなかったところから借り取り、散らさなかったところからかき集める厳しい方だと分かっていました。それで私は怖くなり、出て行って、あなた様の一タラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください。これがあなた様のものです。しかし主人は彼に答えた。悪い怠け者のしもべだ。私がまかなかったところから借り取り、散らさなかったところからかき集めると分かっていたというのか。それならお前は私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私が帰ってきた時に私のものを利息と共に返してもらえたのに。だからそのタラントを彼から取り上げて10タラント持っているものに与えよう。誰でも持っているものを与えられてもっと豊かになり、持っていないものは持っているものまでも取り上げられるのだ。この役に立たないしもべは外の暗闇に追い出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだ。前々回のこのシリーズの一番初めのメッセージで、マタイの25章の前半部分である1節から13節の10人の灯火を持った娘たちの話をしましたが、 今日はこの後半部分のマタイ25章14節から30節の話です。これらの例え話はイエス様ご自身が話されたことですが、イエス様が世の終わりと、そしてご自分が戻って来られる前触れについて話された後に、だからこそいつ戻って来られても良いように目を覚まして備えておくようにと言われました。そして今読んだ箇所のタラントの例えでは、イエス様が実際に戻って来られた後に、まず初めに何をされるのかを言われているんです。ここで何をされるんでしょうか。清算です。その清算とは、私たちの人生からどれだけご自分の働き、神の技がなされたのかを見られるということです。これは神の正しい裁きがもたらされるとも言えます。聖書では神の裁きとは三つのことが書かれています。一つは罪に対する裁きです。これはイエス・キリストを信じ受け入れたかどうかで裁きが変わってきます。すなわち、イエス様を信じ受け入れた者は罪に定められず、そして神との関係に招き入れられ、そして永遠の命がもたらされる。しかし、信じ受け入れない者は永遠の裁きをもたらされるということ。なぜなら神との関係を失ってしまうからです。そして二つ目の裁きは、私たちを愛する神の子として扱うための懲らしめです。そして三つ目の裁きが、賞や報酬を受け取る裁きがなされるということです。ですから使徒パウロは、賞を取ることができるように与えられたこの人生を走りなさいと言いました。これら三つの決定的な裁きから、神様が私たちに問いかけている質問は二つです。実にシンプルです。一つは、あなたは私の愛する一人子イエス・キリストに対してどのような態度を取りましたかと。これはイエス様を信じ受け入れる前も、そして受け入れクリスチャーになった後でも続きます。今私たちのイエス・キリストとの関係はどうでしょうか。そして二つ目の質問は、私があなたに与えたものをあなたはどのような動機で、そしてどのように活用しましたかというものです。そしてこの二つの質問の意図するところは、聖書が最も大切なこととして伝える戒め、神を愛し、そして自分を愛するように人を愛するということに基づいています。私たちに与えられたすべてのものは神様からの賜物です。そしてその賜物を用いる目的は、神を愛し、そして人を愛するためです。先週のメッセージで、神との関係は人間関係の中に表されるということを話しました。私たちが天職と思うような仕事に就くことも、自分に与えられた才能や賜物に気づき、それらを活用することは素晴らしいことです。しかし、それ以上に大切なことは、何のためにそれらが与えられているかということです。それは、一言で言うならば、神と人を愛するためです。もしその目的を正しく理解していないなら、私たちは先ほどの一タラント預けられた人のように、人生で間違ったものを追い求め、そして最終的には何の喜びも自由もない不平と不満の多い人生になってしまいます。しかし、天の父なる神の心は違います。その心は、愛する一人子イエス・キリストを与えてくださっただけでなく、そのイエス・キリストにあって私たちの人生が満ちたり、そして豊かになるためです。ですから、人生において神様が意図した本来の人生を生きるのに遅すぎることは決してありません。そのために必要なことは、悔い改め、すなわち私たちの思いを変えることです。すべては聖書の御言葉の真理を理解し、そして受け入れることから始まります。そしてこの例え話から、神が私たちに明らかにしておられる重要な二つの真実をですね、話したいと思います。一番目ですが、神は御国に貢献するものをすでに与えておられる。神様が与えてくださった最大の賜物は、私たち自身なんです。神様はあなたを必要とされています。そしてあなた自身が神様の前になくてはならない存在です。ですから、今や信じる一人一人のうちに、イエス・キリストを住まわせ、 その中で働きたいと願っておられます。自分の行いによってどうにか頑張ってやることではありません。そしてその中で今日どうしても知っておいていただきたいことがあるんですが、神様が私たちに与えてくださっているものすべては神様からの賜物です。能力や才能や特技やそして個性などはすべて神様からの賜物です。しかしそれとは別にイエス・キリストを信じ受け入れた者にのみ与えられている特別な賜物があります。それが御霊の賜物というものです。そしてパウロはそのことについて無知であってほしくない、知らないままで決していてほしくないと言いました。この御霊の賜物は生まれつき与えられている能力とは異なります。この能力才能もですね、神様から与えられたものですが、この霊的な賜物、御霊の賜物は単にお金や人を楽しむさせるものじゃなくて、むしろ神様のご支配がこの地上で神の御国がもたらされるために用いられていくためのものです。そしてこの御霊の賜物はを軸にして働いていくときに、あらゆる才能や能力や経験や個性が開花していきます。そしてまたさらにはこの御霊の賜物はあるときは才能や能力や経験や個性とは関係なしに、あるいは制限することなしにですね、単独で働く場合もあります。そして大事なことは、イエス・キリストを信じ受け入れたすべての人にその御霊の賜物が一人一人に与えられているということです。ですから私たちに求められていることは、その賜物が何であるかを見出し、それを用いて引き伸ばしていくことです。この御霊の賜物についてさらに詳しく学ぶために、今年もデザインコースを予定しています。デザインコースで御霊の賜物が何であり、そしてどのようなものが自分に与えられているのかを見出すことができるように、デザインコースのチームでですね、これからお手伝いしたいと思っています。ニューホープのコアバリューの5では、この次のように言っています。私たちはすべてのメンバーが神の働き人であること、また発見し伸ばして用いる必要はあるかもしれないけれども、そのための賜物はすでにそれぞれに与えられていることを信じています。ですから神の御国に貢献することにおいて重要でない人は一人もいません。その御霊の賜物は神に属するものです。ですから能力がないというのはありえないことです。私たちはその賜物を少なくとも一つ以上託されていて、そして永遠に貢献できるようにしてくださいました。そしてさらにその賜物を見出すだけじゃなく、それを引き伸ばして用いていくことが求められています。なぜならその賜物は人々に永遠の違いをもたらすものであるからです。そして人々が祝福を受けるものだからです。オリンピックの選手は1週6日平均1日5時間以上のトレーニングを積むと言われています。プロと呼ばれずとも、自分の名誉や賞賛のために一瞬の栄光を追い求めて気の遠くなるような訓練をしています。また医者で知識や技術がない人に私たちが手術をお願いできるでしょうか。あるいはタクシーやバスの運転手が免許がなく道もわからなく、そして運転経験がない人だったらどうでしょうか。そこに乗りたいと思うでしょうか。さらには家を建てる建築士が設計や耐震のことに対する知識が全くなく、そのような人に家を建ててもらいたいと思うでしょうか。ましてや神様の栄光のために、地上のすべての人が祝福を受けるために選ばれて賜物を与えられている私たちは、その神様のかけがえのない働きのためにどれほどの訓練、犠牲、準備を払っているでしょうか。しかし私たちの中には、うまくできなくても良いよとか、何かをすること奉仕が大事なのではないと、そんなに頑張らなくても良いよと、あなたはそのままで愛されているからということのみを重視してしまうことがあるんです。もちろんそのことは真実であり重要です。もし疲れていて力がない時には無理をするのは厳禁です。しかし同時に、一生懸命賜物を用いて、そして神様に仕えるために働くことも神様が望まれていることだということを忘れないようにしたいと思います。そのために2番目のポイントですが、神はノルマではなく忠実さを求められる。 ここで先ほどの聖句の5タラントとそして2タラントを預けられた人たちがそれぞれ倍のものを増やしたときに主人が彼らに下した評価はどうだったでしょうか。それぞれの主人の言葉を読んでみると、よくやった、良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれと一言一句変わらない言葉でした。つまり5タラントと2タラント稼いだ人への主人の評価は全く変わらなかったんです。つまり主人は成果ではなく、むしろ彼らが忠実であったことについて評価しています。そしてこのことから、もし私たちが神様が求めておられること、そして言われていることに忠実であるなら、まず第一に成果と結果が伴い、そして充実と喜びが与えられていきます。で、そればかりだけでなく、より多くの働きと責任を任せられるようになります。そしてそれ以上に何よりも素晴らしいことは、天の父なる神が共に喜んでくださるということです。働きの中で大きい小さいは神様の前では全然関係ありません。ある人たちの働きは多くの人の目にとどまり、そして影響を与え、輝かしいものに見えるかもしれません。それもそれで素晴らしいことですが、しかし目に見えるものの以上に大事なことは、神様が私たちに対して与えられたもの、託したものに忠実であるかどうかということです。そして全てのものは神様から与えられ、そして神様の栄光を表すために管理するようにと言われているに過ぎないからです。神様はあなたを必要とされ、そしてあなたと共に神様の働きの喜びに預かれせたいと願っておられます。何ができるか、どれほどできるかにとらわれることなく、全身全霊をもって主である神様を私たちが愛すること、そして神様を愛するがゆえに与えられたその賜物を用いて育てて仕えていくときに、神様は驚くばかりの恵みと喜びをもたらし、そして主がやがて戻ってこられたときに、よくやった、良い忠実なしもべよとねぎらってくださいます。最後に、イエス様がブドウ園の例えの話の中で、朝から雇われていた、働いた人とですね、夕方の仕事が終わる寸前に雇われ、そして働いた人と同じ報酬賃金であったことを言っていましたよね。この例えから私はこのように励ましを受けました。それは人生の早いうちから神の働きに預かった人と、晩年に神様を信じその働きに預かった人と報酬は同じであると。ことは人間の願いや努力じゃなく、憐れんでくださる神の一方的な恵みです。そしてその恵みを受け、気づいた時から神の働きが始まっていきます。ですからまだ生かされている皆さん一人一人は、今から備えることができます。そして最高の人生はこれからです。ですから一緒に私たちの主人である父なる神から、よくやった良い忠実なしもべだと報酬を受けるものになっていきましょう。最後に祈る時を持っていきたいと思います。愛する恵み深い天の神様、今日もこのタラントの話から天の父の心を私たちに示してくださったことを、主ありがとうございます。あなたは恵み深く、慈しみ深く、憐れみに富む、情け深い方です。主よ、私たちに今日までこの人生を与え、そして生きながらえさせてくださっていることをありがとうございます。しかし私たちはただこの永遠の命が与えられ、神様との永遠の関係に入れられただけじゃなく、この地上で神様が与えてくださっている本当に一人一人に対する特別な目的と計画があります。そしてそのために神様がすでに私たちのうちに賜物を与えてくださっていることを、主よありがとうございます。私たちに求められていることは、それが何であるか、それを見出し、それを育て引き伸ばし、そしてそれを用いていくことにあります。神様、いつかあなたが私たちを迎えに来るときに、私たちがどうぞ良い忠実なしもべよと、共に主人の喜びを分かち合ってくれと言われるものになりますように。そしてあなたは何よりも私たちにそのことを願っておられます。どうぞ自分に与えられているものをどうぞ隠さずに、 これだけしかないと思うことがないように、むしろ神様、あなたが私たちに与えてくださった恵みは十分です。そして一人一人が神様の御国にとって本当に必要な重要な働きが備えられていることを主よありがとうございます。ですから今一度どうぞ信仰を持ってそれぞれ与えられているものに本当に備えていくことができるように、そして主よあなたの言われていることを行うときに神様の力と祝福と特別な恵みが私たちだけじゃなく周りの人にそれがもたらされていくことができるようにどうぞ用いてください。主がすべてのことを成してくださることを感謝し信じ愛すると時イエスキリストの名前を通してお祈りします。アーメン。神様を褒めたたえます。今週もですね、一週間、皆さんのうちに神様の導きと、知恵と、力が本当に豊かに与えられますように、そして喜びと恵みいっぱいの一週間となりますように、祝福を心からお祈りします。